新年明けましておでめとございます。うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、新年明けました。2015年もぬるぬるとやっていくんでね、よろしくお願いいたします。はい、で最初にですね、一つだけお伝えしたいことがありまして、ある方からですね、メッセージをいただきまして、その内容がですね、ちょっとこうしてほしいなというご意見だったので、ご紹介とともにね、内容をね、話していきたいと思います。その一件っていうのはですね、いつもは僕がアップした時にうずおたナンバーっていう感じでですね、表記をしてアップさせていただいてたんですけども、今回の内容がですね、そのアップしてる内容の頭ですかね、それをどんなアニメの内容かっていうのを乗っけていただけると、聞く時にっていうか、それを見た時にどういうものかっていうのが一発でわかるんで、そうしてもらえないでしょうかというご意見だったんでね、自分も最初はね、その立ち上げの時にどの内容を喋ったかっていうタイトルを載せたかったんですけどもね、実はっていうわけじゃないんですけど、その番号にしとけば、聞く時にね、今回そう、俺の意図的には今回どういう内容なんだろうなという感じでワクワクして聞いていただければいいかなという感じでアップしてたんですよ。というのもね、最初にこう乗っけちゃうとちょっとネタバレになっちゃって、これか、いいや今回はみたいな感じになっちゃうのはどうかなっていうのが自分の中であったんですけど、でも普通に考えてみたらやっぱ乗ってた方がいいのかなっていう、今回そういう内容かみたいな。で結局僕がどう喋ってるかなんでね、このタイトルでそのスタートしても、聞くのをスタートしてもらえばいいかなっていう感じでですね、なんで今回もう多分今聞いてくださってる方はもう見れてると思うんですけど、ほとんどタイトルをね、アニメのタイトルに変えました。はい、なんでね、どの過去とかね、もう一回聞くことはないかもしれないですけど、初めて聞く方はね、過去にどんなものをアップしてるかというのが一目で分かるような感じになってますんで、聞きやすくなるのかなとは思います。聞きたいやつだけ聞いてもらってもいいかなっていう感じなんでね、ただ1番から20番っていうのをね、全てアニメのタイトル名に変えたんで、もう一切他の内容は載せてないです。タイトルだけを載っけたんで、パッとね分かりやすいかなと思います。メインでアニメの感想を話してる内容のタイトルなんで、他のはその後聞いてもらえればね、こういう風に雑談系もわやわやと載っけ話しているんで、それを聞きながら楽しんでいただければいいかなと思います。はい、という感じでですね、今回2015になってね、第1回目の放送になるんですけどもね、前回はあれかな、2014年の締めで終わってんのかな、で今回1回目、今年入って1回目ということでね、アニメの話をしてもよかったんですけど、ちょっとね、お正月プライベートなことをちょっとダラダラと喋っていこうかなと思って、それもその中にもアニメのことはね携わってるんで、それを踏まえながら喋っていこうかなと思います。はい、でまず年末はね、実家に帰ってですね、実家の、最後、2014年最後のね、親孝行できればいいかなという感じで、実家帰って、で、いるものいらないもの整理整頓して、で足りないものをね、買いに行ったんですけども、雑貨と食品だけでね、諭吉さんがね、何枚か吹っ飛んだんですよ。かなり買いましたね。なんかあるんですけど、まとめて買っとけっつってね、何ヶ月分か買っとけみたいなね、消耗品なんですけど、それは大量に買ってあげたりとか、あとはちょっとね、贅沢しようということでね、食べ物もね、ちょっと高額なものいっぱい買って、いても親2人なんでね、他の兄弟みんな出てっちゃってるんで、3人でちょっと美味しいもの食べようって感じでですね、いろいろ買い漁ったんですけども、結構ね、その行ってる先に、自分の欲しいものもあったんですけど、最初は優先的に実家のことをやろうって感じでやってたんですけど、でそこから年末1回自分の家に帰ってですね、自分の あのいらないものとか整理整頓して、でまあいるものを買いに行ったんですけども、あのね今回ねすごいいろいろ買ったんですよ、うん、でまず自分家のねそのベッドのマットがすごいもうあの結構使い古しててですね、すごいぺっちゃんこになってたんですよ。で、まあ、ある方がね、まあ、ある方っていうのは鳥めしラジオのね某、うん、あの某じゃないですけど、あの卵さんがいるんですけど、うちに泊まるとね必ずベッドを占拠するんですよ、うん、僕主ですよ、僕主なのに、彼がねベッドに横たわって、酔っ払って寝ちゃうっていう感じねで僕はあのこたつで、座椅子をね枕にして寝るんですけどもね、なんでだろうっていう感じなんですけど、なんか自然にそうなったって感じでね、うん、で、まあ、朝起きてちょっと腰痛えわ、おいちょっとこれマット変えようぜみたいなことをねって、まあ、チラッと言われてですね、まあね年末だったっていうのもあるんでね、まあ、そろそろ替え時かなっていう感じで、見に行ったんですよ。そしたらねちょうどね、まあ、金額はすごい安かったんですけど、結構まあ僕消耗品はすぐ何ヶ月かでこう取っ替えればいいやっていう考えで買うんで、まあ、安いやつでいいんですよ。で買ってやっぱ使ってみるとね、もう全然違いますね、うん、腰が全然痛くならなかったっていうね、もっと早く買えとけばよかったんですけど、なかなか雑貨に手を出さないのが僕なんでね、使えるなら使っとけみたいなノリなんで、うん、で、まあ、あと座椅子も、すごいね、まあ、ドンキーで買ったやつなんですけど、すごいへたれちゃってて、それをずっと何年も使ってたんですよ。結構 3,4 年使ってた座椅子かな、うん、座椅子というかソファーというかなんか、うん、そんな感じのものを使ってたんですけど、これもちょっと新しくしようと思ってね、そんな人も人数が座るわけではないんで、僕一人分あればいいかなという感じ で、あとは肘掛け、うん、肘掛けがどうしてもこうついてるものが欲しくてですね、結構スマホとかいじってると肘のね置き場がなくてちょっと困ってて疲れるんですよね腕が、うん、でちょうどねカインズホームっていうのが、まあ、僕の地域にはあるんですけど、そこでちょうどいい座椅子があったんですよ、うん、自分がすっぽり座れて、さらに肘掛けがあって、まあ、値段もそこそこな、うん、お手軽なやつがあったんですけど、まあ、ちょっとね色がグレーだったんですよ。でそこでね僕家の色はね黒とか茶色とか、あとは、うんまあ、女の子っぽいんですけどピンク系が好きでですね、まあ、それで結構統一してる面もあって、まあ、座椅子もやっぱ黒がいいなと思ってたんですけど、なかなかそういうのはねないんで、まあ、ネットで探せばあるんですけどね、僕そのすぐ使いたい派なんで、頼んでから何日もかかるっていうのはね本当あんま好きじゃないんで、もうそこでその座椅子を買いました、うん、色がちょっと気に入らなかったんですけど、でも使ってみるとすごい使いやすくて、もうやっぱこたつから出れないですね、この座椅子があるとちょうどジャストフィットする感覚で、もうここ僕の居場所になる、定番の居場所、座り心地が最高みたいなね感じでですね。あと何を買ったっていうと、結構物を入れるためのね、バッグ、うん、バッグも肩掛けのちっちゃい、よく最近のね流行りのやつがあるんですけども、まあ、それも新調しまして、なんかもういろいろ買ってもいいですね。あと布団、掛け布団かな、これもなんか古い実家から持ってきたのを使ってたんで、これも変えようと思って変えたんですけど、最近の布団とかってすごいなんか触り心地がいいのが多いですよね、うん、それ買ってからですかね、僕すごいなんか気持ちよく寝れるようになりまして、うん、快適ですね。ただ朝起きるとなんか布団全部蹴飛ばしちゃってるんで、うん、寒いっすなぜけど寝相が悪いんですかね、うん、でも人の家で寝ると寝相はいいんですよ、硬直した状態で寝てるっていうか、ね、緊張してるかなっていう感じもあるんですけどね、はい、なんか自分のプライベートごとをバラバラバラバラ喋ってるんですけどね、っていう感じでですね、まあ、年末はそういう買い物をいっぱいしたって感じですかね。で年明けから、一発目は、まあ、1日はね結構家でゆっくりしたんですよ。実家にも行かず自分家で一人で過ごしたんですけども、まあ、初詣も行きたい年でもないです、まあ、人のうじゃうじゃがねどうしてもね嫌なんでね。で、まあ、実家は三が日内で行けばいいかなという感じですね、うん、過ごしてたんですけど、で2日か3日かな、うん、2日から3日にかけては一番仲良くしてる姉の方の家の方に呼ばれまして、うん、で行ったんですよ。で まあその前にかな、ちょっとその前にあのクリスマスの話をしたかな、多分してないかな、あのクリスマスにですね、その姉のね、あの家にお邪魔した時にあのクリスマスプレゼントを用意していたんですね、あの甥っ子姪っ子がいるんで、で姪っ子にはあのもうすぐ小学生になるということで、あのランドセルをね、僕が買ってあげたんですけども、まあ普通ねおじいちゃんおばあちゃんとかねお父さんお母さんそのがするとは思うんですけどね、まあなんか僕がしたかったんで、僕が買ってあげるわっつってね買ってあげたんですけども、ただね、まあ、子供にとってはねランドセルなんてあの嬉しいかもしれないですけど、まあ、学校行き出してから使うものなんでね、クリスマスとはちょっと違うなと思って、まあ別でちょっと買ってあげたんですけどね、おもちゃ系をね。で甥っ子の方にはあのもうなんか決めてたみたいですね、ゲーム、あのスマッシュブラザーズかのあの 3DS 版が出てたんで、もう速攻買いでしたね。もうその時も人がうじゃうじゃ寄ったんでね、もうちょっとイライラしてたんですけども、まあなんとか買って速攻で逃げてきたみたいな感じでね、家の方に戻ったって感じですけども、であとねあの姉夫妻には、まあ、旦那の方がね、まあ、旦那っつってもあの自分とタメなんですけど、姉が一回り違うぐらいなんですけどね、まあ、ちょっと変わった夫婦なんですけどね、まあ、でもすごい明るく楽しい夫婦なんですけど、でその旦那の方がモンストにハマってましてね、おいっ子めいっ子と、まあ、あの家族でやってるけど、まあ、姉はやってないですけど、ね、嫌いっつってね、あんなうるさいゲームばっかしやがってみたいな風に怒ってるんですけど、旦那とその子供たちがモンストにハマってて、まあ、いつも3人でやってるみたいでして、まあ、僕も呼ばれた時はまあ4人でマルチで楽しいんですけども、で、まあ、その旦那の方に僕はあのプレイカード、プレイストア用のあのカードを、5000円分のやつをプレゼントしたの、もうすごい喜んでましたね。ガチャやれるとか言ってね、あの課金は一切しない人なんで、しないというか、まあ、させてもらえないっていうか、正直なところでそんなところに無駄金使うなみたいなね、いつも姉が怒ってるんですよね、まあ、そんなんでね、まあ、僕はずっとそれを何年か見てきたんで、まあね、今回クリスマスだっていうこともあってプレゼントいたしました。すごい喜んでましたね。でまあいつ使おうみたいな感じで、ね、年末のあのちょっとこれ年末につながるんですけど、年末の獣神祭でガチャを引いたみたいです。まあその時はなんかすごい外れだったっぽいですねかわいそうにで姉の方には商品券1万円分かな、僕はあのクレジットカード使ってるんで、そのクレジットカードで使ったポイントが貯まってるんですよ。でそのポイントを商品券のカードに変換して、それをあげた。だからまあ実質ただみたいなもんなんですけどね、まあ、ただその現金を渡すのはちょっと失礼なんで、何かで渡せばよいっていう感じで考えてたんですけど、姉貴ってそんな物がそんなに欲しがる人ではないんですよね、何でも邪魔になっちゃうんで、もうほんと必要最低限さえあればいい感じだったんで、だったらまあ何か買える商品券にしようってね、そのプレゼントしたんですけど、まあ、みんな揃ってねすごい喜んでもらえたんで、あやってよかったなっていうね、まあ、こういうねそのやり取りがね、結局そのコミュニケーションの取り方がね深まっていくとね、すごいお互いがお互いをこう認め合うっていうわけじゃないですけどね、大切にし合えるっていうね、僕は家族が大切なんで、家族の絆、そういうのはすごい大事にしたいタイプなんで、だから家族がなんか困ったらね助けに行きますし、で家族が逆にしてくれたらすごい嬉しいんでね、また何かしてあげようっていう気持ちにもなれるんで、今回は本当良かったかなと思います。でまあその正月につながるんですけど、正月はそう呼ばれてで遊びに行ったんですよ。で僕はねゲームセンターが好きなんで、ゲームセンター行きたいっつってね、でみんなも行きたいってなって行ったんです。でその時にクレーンゲーム、やっぱ僕クレーンゲームが大好きなんでクレーンゲームにお金もすごい投資しちゃうバカなんですけど、まあご褒美ということでね、いろいろやったんですけど、ただね今回のねクレーンゲームはね予算は3000円ぐらいしか使ってないです。で3000円で初音ミクのフィギュアと、あと SAO ね、僕の大好きな SAO のシノっていうキャラがいるんですけど、それのフィギュアをねゲットすることができました、結構大きいタイプでね、飾るのが結構大変なんですけどね、場所がないんで今もういろいろ大きすぎちゃって困ってたんですけど、なんでまだシノの方は開封してないんですけど、ミクの方は開封して今飾ってます。 すごいね、あの完成度いいフィギュアです。うん、びっくりしました。開けてみて、結構顔とかあの残念な時あるじゃないですか開けてみて、あのパッケージはいいんですけど、開けてみたらちょっとなんだよこの作りっていうのがあるんですけど、今回はすごいしっかりとした感じで作ってあってですね、良かったと思います。うん、でまあ飾ってるんですけどね、なかなかいいですよ。まあ、はたから見りゃゴミばっか増やしやがってみたいな感じなんですけどね、ちゃんと整理整頓して綺麗に飾ってあればね、ゴミには見えないんでね大丈夫だと思います。で、まあ、正月はね、ほんとね、だらだら過ごしたことが、ね、多いですね。もう家で過ごすことが多かったです。もう、まあ、その姉夫妻もあの結局人が多いところって結構ストレスたまるみたいで、買い物とする時もあのよくねいるじゃないですか、あの通路のど真ん中に立ってる人たちで、どうしよう足を、いやここはあれでっつって悩んで、俺思うんですよ、その喋るのはいいんですけど、ちょっと端っこ寄ってくれよとね、人が通るじゃんそこって、なんでそんなのにその横一列とか真ん中に突っ立ってるのみたいな、ほんとね自分のことしか考えてないなっていうのがね、ふつふつ変わってくるんで、だからそういう時はもう行かないですね、行きたくないですよ、人が多いところって。別に今買わんでも買えるしと思って、で正月特売便みたいなのなんかね値段下げてますけど、よくよく考えれば型落ちすればもっと下がるじゃんっていうね、4月になればまた新規でね新しいその新作みたいなのがね出てくるじゃないですか、まあ、靴にしても服にしても、そしたら各国の旧作なんかすごい安くなるじゃないですか、別にその時に買えばいいんじゃねえと思って、僕は服2着ぐらいしか買ってないですけどね、まあ、すぐ使えると思って、あとはまあ別に4月とかそれ過ぎたぐらいにまた買いに行きゃいいやって感じですね。まあ、ほとんど買ってないんですけども、まあ、そんな感じでダラダラ見て、で本当は熱田神宮っていうね、まあ、神社が大きい神社があるんですけども、まあ、そこで参拝しに行こうっていうね、感じで行ったんですけども、あまりにも人が多すぎてやめました。やめて、まあ、地元の方にもね神社はいくらでもあるんで、まあ、そこ行こうっていう、なんか金運なんちゃらなんちゃらっていう感じのね神社があったんで、まあ、そっち行こうっていう感じで行ったんです。もっと人誰もいないです、誰もいないです、僕たちだけですで僕の車で行ったんですけど全然似つかないです、その神社に対してすげえいたしゃなんでちょっと周りの近所のおじいちゃんおばあちゃん見てびっくりしてましたね、じゃあ車をみたいなね。まあそんな感じでね、正月はダラダラと過ごしまして、でまあね新年過ぎたぐらいからも仕事が始まって、でまあこの昨日かな、昨日またちょっと姉芸能夫妻ともね遊びに行ったんですけども、まあ相変わらずモンストはやめずにやり続けてるって感じですね。でまあめいっ子がねタブレットを買ったんですね、中古なんですけども、で中古で買ったタブレットをね、まあ、僕がいろいろ設定したりとかして、アカウント作ってあげて、でモンストを入れてあげて始めてたんですけど、ほんと神引きをしましたね。最初 の, マルチでね顔合わせっていうのがあるんですけど、最初の10人はオーブ5個ずつ、1人5個もらえるんですよ1回で、50個貯めて10連引いたっぽいんですけどね、すげえですよ。星5星6になるキャラクター、まあ、めったに出ない倍率の設定なんですけども、1体出ればいいかなという感じなんですけどね、今回その3体出しやがってびっくりしましたよ。3体ですよ、その10体中で、しかももう3体が使えるキャラなんで、もう一生懸命なんか育ててたんですけど、いやーやるねーと思って、僕も年明けにね1回10連1回じゃねえな3回ぐらい10連引いたんですけど、獣神祭限定のキャラ、ルシファーっていうのがね新しく出たんですけども、それを引きました。引いて、速攻で極みにしてねレベルを、で最初素材がなかったんで普通の通常進化をしたんですね。で通常進化をすると友情コンボがプラズマなんですよ、そうクシナダと一緒のプラズマで、まあ、最初は使ってたんですけど、やっぱねその神化の新アビリティが使いたくて素材を一生懸命集めて神化にしたんですよ。で神化するとその友情コンボは、まあ、大したもんじゃないんですけど、バリアっていうね新しいアビリティで1万か2万ぐらいの攻撃を無効にしてくれるんですよ。そうだから雑魚がね飛ばしてくる攻撃はね弱ければ威力が無効になるんで全然いいですよ。でそれがあれなんですよ、フェーズごと、ステージごとかに またなるようになる、まあ、ただそのステージ内では1回しか起動しないんですけど、でもいいですよねっていう、まあ、使い勝手が悪ければまたプラズマの方に戻せば友情コンボはね使えるんでいいかなって思ってるんで、ただね初めてかな、獣神祭限定キャラっていうのは他にもねいろいろ出てるんですけど、なかなか当たらなくて、結局既存のね星5星6モンスターばっかがこうボックスに溜まりに溜まっちゃってですね、全然育成が追いついてない状態なんですけども、まあでも今はねちょくちょくとガチャはやめてその育成の方に集中してるんでね、まあ春までには今のキャラクター全員レベルマックスにしたいんだとは思ってるんですけどね、ただ何せ他のゲームもいろいろやってるんでなかなかね、モンストだけには集中できないという感じでね、パズドラもまたちょっと最近スタートし始めてですね、飽きた頃に一回やめて、でまた日にちが経つとまたこうやりがいが生まれるというかね、まあ、結構そのキャラクターも増えたりとか進化もねかなり数が増えたりとか、究極進化系もねかなり増えたりとか、あとステージが増えたりとか、なんかいろいろ増えてるんでね、またやりがいが生まれるっていう感じなんですね。だからアンインストールはせずにねずっと置いてある状態なんですけどね、そんな中で、昨日かな、ずっとモンストやってで今獣神玉が3倍キャンペーンやってるんで、あとラックプラス10してるんで、まあ、今のうちにね獣神玉をねいっぱい集める期間かなっていう、やっぱねいいキャラがおっても進化できなきゃ意味がないんで、で玉が僕は3つしかなかったんですよ、一番、ま、いい獣神玉なんですけど、それがねなかなかゲットできなくてですね、まあ、落ちる人はポンポン落ちるんですけどね、で僕落ちなかったんですけど、でも昨日と今日だけでもう13、4個ぐらいポコポコポコポコ落ちまして、で今目標のね20個までもうすぐなんですけどね、ただまだ今日時間はいっぱいあるんで、今日とあと月曜日まで今収録してるのは日曜日なんですけど、土日月と来てるんで、その間にねもう貯めれるだけ貯めとこうと思ってね、やっぱ進化したいんでねいろいろと、で、まあ、使い分けてこう攻略していくっていうのがね楽しみになってくるんで、そんな感じで集めてますっていうね。で昨日僕ね最後ね夜ご飯を食べさせてもらってもらったんですけど、その時にその姉夫妻からね突然ケーキを出されましたね、で甥っ子もケーキを出されてるけど、まあ、僕誕生日なんですよね今日が、ああそうだ今日誕生日だびっくりしたそうだ俺昨日かと思って今日だったんですね、そう1月11日が僕の誕生日ですよ、で甥っ子もね1月21日かな、10日後ぐらいに、まあ、離れてるんですけど、ちょうど誕生日だったんでその姉夫妻がね、祝ってくれたんですよ、おめでとうって、すごい嬉しかったですね本当、今まであんまりそんなに誰かに祝ってもらった、まあ、お祝いコメントはねいろいろもらってるんですけどね、ああいう風にねなんかバーンって出されておめでとうっていうのは本当久方だなって、で先週は小じたまさんがねちょっと臭いことやってくれたんですけど、まあ僕が自分家にいなかったのもあれなんですけど、なんかねポストの中にね紙が入ってたんですよ、なんだろうなって、でなんか変なね新聞紙にくるんでたやつもあって、ちょっと怖えなと思ってでパッて見たらね誕生日おめでとうっていうコメントが書いてあって、まあ世界の卵みたいなね感じで書いてるんだよねこのくっせーなと思って、でペラペラペラーって開けたらその僕のね名前が書いてあったんです、でなんかっていうかな変わった絵でですね、その絵で名前を表現してあったんですね、それを僕もらったんですけども、わすげえなー こいつこんなことやるんだと思ってね、ほんとくせえわと思ったんですけど、まあすごい嬉しかったですね、なんでまあちょっと照れを隠すため照れでね、まあ、ごまかしながらねありがとうっていう気持ちを伝えたんですけどね、でまあ話に戻しますけど、でその時にね、まあメイクからねこうプレゼントを渡されまして、ありがとうって言って、まあ、中身見てよみたいな感じで見たらですね、チョッパーのパジャマでしたチョッパーのパジャマですよ、でこれって子供用じゃねえのみたいな感じで言ったら、いや子供用が逆になくて大人用しかないっていう、はっていう感じ、でもね実際着てみたらすごい着心地が良くてですね、あったかいっす、スウェットはもう着れないですね、結構あったかいんで本当に、 やっぱパジャマだけあって、暖かさを重視してるなんて、しかも触り心地もいいんですよ。ただね、29歳になったんですけども、29歳のおっさんがですよ、チョッパーのパジャマを着てるわけですよ。すごいちょっとね、どんなもんかなっていう、ちょっとこう、あのフィギュアとかそういうのは集めますけど、自分のこの未来にそういうキャラクターのやつを入れたものを着るっていうのはなかなかね、ちょっと抵抗があったんですけど、まあ家だからいいかなっていうね、あの、まあ、せっかくもらったものなんで、大事に使っていこうかなと思います。本当にね、あの嬉しかったですね。そういう、なんだろうな、別に特に期待もしてなく、してもらいたいとも別に思ってもなかった、まあ、してもらったことって言ったらもう本当何年も前、みんなとまだいろいろつるんでた時代なんでね、その時は結構みんなにやってもらってすごい嬉しかったんですけど、まあ、人と関わるのをこうちょっとやめてからはね、本当何もなくなった状態で、まあ、それが普通だってね、今年になってね、おめでとうはありますけど、なんかこうね、大人なのがちょっと恥ずかしいっていうのもあってね、すごい嬉しかったですね。和んでる場合じゃねえっていうね。ということでですね、まあそんな感じで、まあ、正月からね、まあ、今週、のこの放送日までの間にちょっといろんなことがありましたっていうね、まあ、結局はでもアニメも放送がね、やっぱお正月だってやってなかったんでね、ただですね、まあ、もうそろそろその冬アニメが起動してきまして、ね、まあ、昨日おとついはね、結構いろんなものがね、第1話が始まりまして、ね、またこれのね、ご紹介も、まあ、来週か再来週ぐらいですかね、できるかなっていう感じになってますので、もう一通りは大体見ました。見た感じの感想はですね、僕ね、なんか知らないタイトル名が多すぎてですね、なんじゃこりゃっていうのが本当正直いっぱいありました。でも見てたら、面白いっていうのもあれば、なんか似たような内容だよなって、キャラクターが違ったりとか。で前はね、あの夏前ぐらいまでは花沢っていうね、あの声優さんがすごい出てたんですよ。どのアニメ見てもうわまた出てる、うわまた出てるって感じだったんですけど、今回はね、あの人松岡っていう人がいるんですけど、あの SAO のね、あのキリト役のね、すごい、かっこいい、あのキャラクターの声優さんなんですけど、その人が今回めちゃめちゃ多いです。なんか周期的にあるのかなっていう感じなんですけどね、どのアニメ見てもね、その人が出てくるんで、どれ見てもキリトじゃねえかっていう感じね。でしかもその主人公が大体ちょっと似てるっていうね、オチなんですけど、ほんとね、びっくりしました。で、今日たまたまじゃねえわ、今日久しぶりにね、そのまた放送を始めてた、あのクロスアンジュっていうね、アニメがあるんですけど、これね、僕はあんま最初注目してなかったんですけど、すごい、化けました。化けたっていうのも、すごいね、最初の出だしよりもね、後半になるつれてね、今2クール目なんですよ。2クール目ですごいいい感じになってきてるので、ぜひね、見られてない方はね、ちょっと見てもらってもいい感じだと思います。あとね、その、なんつうんだろう、女の子系が好きな人とか、あとロボット、まあ、ガンダム系とか、そんなんですかね、が大好きな人は、本当見てもいいと思います。見るべきとは言えないんでね、見てもいい作品だと思いますよ。すごい化けました。びっくりした。で、まあ、寄生獣とかもね、まあ、まだ続いてるんでね、まだまだ楽しめる内容、秋アニメのね、続きはあるんですけどもね、まあ、そんな中で冬アニメがどんどん来てるんでね、ここもね、遅れを取らず頑張っていこうかなと思います。で、まあ、ラストになってくるんですけど、まあ、今続けてるね、その、フェアリーテール。去年はね、冬休みの間に、全作品210話か1期全部見ますっていう断言したんですけどね、申し訳ありません。見れてなくてですね、今194話、まあ、あと残すも十何話なんですけども、なとこまで来てるんですけど、ちょっと全部はまだ見れてなかったです。はい。でもね、すごいっす。やっぱね、一期のラストに近づいてるだけあって、すごいっす。これ、展開が。本当に、やばいっす。やべえよ、マジで。本当面白かったっす。一期から見てね、もう何ヶ月経ったんですけど、たまらんっすね。もうこれはもう次の車購入したイタシャはね、絶対にフェアリーテールのキャラクター貼っつけだろうっていうね、感じで意気込んでるんですけどもね。もうちょっとどうなるかわかんないんですけどもね。でそれぐらいもう大好きになりましたね。ほんと楽しいですよ。なんでね、で、まあ、ただね、2期がね、もう40話まで行っ ったんかな、うん、ぐらいまで進んじゃってるんで、ちょっと追いつけるかな本当にっていう感じなんですけどね。ただまあ長い作品でねゆっくり見れるものがあるんで、まあ、それを見ながらですね、あの冬アニメもあのどんどんどんどん見ていこうかなと思います。はい、ただねあの皆さんが見られてるアニメを見なかったりっていうこともあると思うんでね、あの逆にあの今期とか、まあ、前期とか、まあ、今まで見てらっしゃる中で、あのまだこれ見てないよね、これ見てみたらっていうのがありましたらね、あのぜひぜひあのメッセージの方いただければ、あの時間があるときは絶対見るような感じになってくるんで、やっぱね皆さんが見ていいと思ったものは絶対いいと思うんでね、うん、ぜひねあの紹介して逆に紹介していただけると、助かりますね。まあ、僕全然見たことないようなとか、みんなこう見てるとね2チャンネルとか、あとあのアメーバとか見てるとね、やっぱ僕の知らない作品って結構あるんですよ。結構じゃない、かなりですね。で調べてみると、あこういうのもあるんだっていうのもあるんで、なんでねあのどしどしとねそういうあの逆にね紹介してください。あのすごい楽しめるあの作品があると僕はあのすごいなんだろうね一日過ごすのが楽しみなんで、まあ、それがねあの励みになって仕事もねうまくいくって感じになるんでね、プライベートはほとんどアニメとかねそういうことにつながるような動きしかしてないんですけども、まあ、それがあるから僕は今その仕事も頑張れるしね、他ごともね誰かのためにこう頑張れるっていうのがねできるんで、はい、ぜひ見終わったらお願いします。はい、今回はねちょっと長々とお話ししてしまいましたが、まあ、アニメの紹介っていうか感想はね今回はあんまりしてないんですけども、今年年末から今年にかけてはねあの土初発目はこんなことやってましたっていう、お話をさせてもらったのと、あのクロスアンジュっていうのはね、化けましたっていうね、まあ、ご紹介はできたかなと、まあ、フェアリーテールは全部見れてませんが、もうほぼほぼほぼラストまで来てますっていうね、お知らせお知らせじゃないか、でまあゲームの方もねあのどんどんどんどんね今ずっと続けてるんで、またねあの時間があればツイッターの方にはねアップします。 であとごめんなさい、ツイッターの方なんですけど、あのうずら川でやってるのと、もう一つあのアカウントを作りましてね、あの激おこぷんぷん丸っていうアカウントを作ったんですよ、まあそっちの方はね完全にあの自分の趣味の方になってるんで、まあそちらの方も気になる方はあのチェックしていただければ、いいと思いますかね。まああんまり大して変わんないですけどね、やってることは、ただあのうずら川とその激おこぷんぷん丸のアカウントの内容は被ることは多いんですけども、具体的なあれはまた違ってくるんでね、まあ、フォロワーとかねフォローしてる方々も全然ガラッと変わってるんで、まあ、別々で楽しめるかなっていう感じでアップしております。まあ、基本的に、ゲームの方はあのなるべくあのうずら川の方ではアップしていくんで、あの激おこぷんぷん丸の方は本当趣味の方のゲームのアップとか、そんな感じになってるんで、はい、まあ、ぜひよろしければという感じですね。ということで今回はちょっとあのダラダラと喋りましたが、こんな感じで終わらせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。